12-3 畳ラジオカフェ。
この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。12-3畳ラジオカフェ、今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫です。お送りしていますこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、地域の方、町の人の手によって開局して今年20周年を迎えました。開局当初より NPO 法人が運営している放送局で、コンセプトにあるのは市民が主役の放送局です。この番組も地域をキーワードにゲストを招きして、そのご活動や思いをたっぷり語っていただくような時間になっております。これからどうぞよろしくお願いいたします。さて本日お二人の方にこのスタジオにお越しいただきました。ご紹介します。京都で LGBTQ+ にまつわる活動をされておりますコミュニティ団体カラフルさんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではそれぞれ、お名前をお声出しお願いできますでしょうか。
はい、カラフルのリーダーをしてますゆうきと言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、同じくカラフルで笑顔担当しております大輔と申します。よろしくお願いします。
笑顔担当なんですねじゃあ、はい、ゆうきさん何担当。
僕はリーダー担当
ですリーダーも担当はい、今回はこのお二人にお越しいただいたんですけれども、そもそもカラフルとはというところについて、じゃあリーダー担当のゆうきさんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、カラフルとは、京都をもっとカラフルにっていうのをテーマに、可視化、それから発信、共存、3つの軸を大事にしながら、LGBTQ+ をもっと身近に感じられたり、こう一緒に話し合えるような環境を作っていくような、コミュニティ団体です。
ありがとうございます。全員でどのくらいのこうメンバーという数は決められてあるんですか。
メンバー
今指を折って数えてるいすぎて
6人かな。でもそうですね、
6人でやってはって、はい、まあ、その活動に参加される方はメンバー以外の方も参加してはるっていう感じですね。
そしたら、はい、そうです。
ありがとうございます。こうどういった活動をされてるのかっていう、何かこう具体的なものがあれば。
そうですね、具体的な活動は、月に一度第二日曜日に鴨川の3畳から5畳の間を清掃活動してます。うん、でそれも、はい、可視化っていうのも大事にしていて、 LGBTQ の、象徴であるレインボーを身につけて、見えるような場所であえてこう活動するっていうことをしています。うん、はい、
ちょうど3畳から5畳だったらラジオカフェの課長圏域って呼ばれるところ、うん、このスタジオが3畳の寺町にあって、でアンテナが出ているのが実は5畳にあるリサーチパーク、6畳にアンテナが立ってるんですよ。なの で、まさにそのあたりがこうリスナーさんも多いような地域になるわけですけれども、鴨川を、
はい、
レインボーフラッグを見たら、あ、カラフルさんかなって、
はいはい、
可視化
そうですね、はい、
見ることができ
る第2日曜日、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
3つ の、 大事なキーワードをおっしゃっていただいた、1つが可視化、発信というところで言うと、
発信のところで言うと、まあ、その可視化しているその、ゴミ拾
い
をしながら、
は
い、まあ、それも発信につながってる、目に見えるっていうところで発信につながってるのと、はい、あとは SNS を通じて活動の写真をこう上げていったりしてます。うん、それからポッドキャストも、
そうですね、ポッドキャストも不定期ながら配信させていただいてるのと、あとは年に1回の撮影会で、はい、
こちらは笑顔担当の大輔さん大輔さんがしてらっしゃる、
はい、あ、そうですね、ポッドキャストはそうで、で、写真展の方は展示、主に展示どうするかみたいな話はちょっと一緒にやらせていただきながら、基本はみんなでちょっと企画して、はい、行っております。
うん、 ありがとうございます。その2つ、可視化と発信っていうところはすごくこう関わる動きとして分かりやすくて、共存っていうところはまたなんか一つステージが上がったようなキーワードだなって思ったんですけれども、うんうん、
はい、
こちらは。
そうですね、共存っていう部分ではと当事者と非当事者っていうふうにこう分かれるのではなくて、まあ、あるその当事者非当事者があるのは前提であって、その中でこうそれをこう超えて、
うん、
交わりながら関係性を作っていくことが大切っていうので、共存っていうのを目指してやってます。
はい、今おっしゃっていただいた部分はそのカラフルを、まあ、作らはった、ゆうきさんにとっても目指すべきところっていうか、作ったきっかけの思いにあたる部分なんでしょうか。
そうですね、もともと特定の団、まあ特定のそのコミュニティにいたんですけれども、はい、特定の人が集まるところにいるとやっぱりそこにいる時は安心だったりこう安全をこう感じられるんですけど、やっぱり社会に出た時に少しこう居場所がこうないような感覚になって、うん、やっぱりその自分をこう出せてた場所をこうまたそこを離れた時に出せる場所が社会の中でちゃんと欲しいなっていう思いがあって、
うん、
やっぱりその共存していることが大切、僕にとって大切だなっていうふうに思ったんで、このカラフルっていうグループを立ち上げる時にはそれを必ず大事にしたいなっていうのは思いました。
うーん、はい、立ち上げはったのは、どのくらいの
2019年
ですね。じゃあ、
はい、
立ち上げてすぐ、割とすぐコロナに入っていったような
感じなんですよ
ね。そうですね、そのあたりって結構変化があったりしましたか。
確かに、やっぱりイベントに参加する人はぐんと減りましたね。でイベント自体もこう今まで通りにこう開催するのはやっぱり難しかったりして、人数制限とか、あとはやっぱり面と向かって会うのを僕たちはこう大事にしてたから、オンラインイベントにこう変更するっていうのをなかなかこうできなくって、こうね、Zoom でよく Zoom でのミートアップをしたりとか、なんかそういうのも検討したりもしたんですけれども、やっぱりそれがこううまく結局いかないとやっても意味がないっていうのもあって、その切り替えをせずにこうゴミ拾いマスクしながら継続はして、まあ、人数制限してやってたんですけど、なかなかその影響は結構大きかったですね。集まるイベントなんで集まれなくなると難しいものがあったかなと感じますね。
大輔さんもその当時からいてらっしゃ
る。そうですね、はい、当時からメンバーだったんですけど、今までは毎月実施できてたイベントがうまいことできなかったのと、あとその参加者が半分ぐらい海外からいらっしゃった方々だったんで、まあ、しばらくは活動再開できても、まあコロナ前だと半分ぐらい海外から来た人、海外にルーツのある方だったのが、まあそういった光景がちょっと見られなくなったりっていう時期はありましたね。
確かに。
そうか、多分珍しいですよね、参加者の半分が海外にルーツを持った方と LGBTQ にまつわる
関心がある
人たちをかけて話すっていうことをこう京都で旗を掲げてやるっていうのは どうなんですか。その2019年当時とか今 の、
はい、
LGBTQ プラスの、活動団体って実際多いんでしょうか。多い少ないじゃないかもしれないけれど、
2019年にこう僕たちがスタートしようとした時は、はい、本当にこう検索してもあまり出てこない、活動をしてるのかなとか、本当にこう見つけられなかったっていうのが現状 で、
はい、
で僕自身もそういう場に行ってみたいってやっぱり思ってたけど、見つからず、で交流センターとかに行ってこうないですかねっていうのを聞いたりして、そしてまあ一応積極的にはこう動いてたんですけど、ないですっていうことで、まあ知らないですなのか、ないですなのか、まあそのあたりはちょっとはっきりと覚えてないんですけれども、ないということで、なんとかそういう場所に行ってみたいって言ったら、こうやったらまあ自分でやってみたらどうなのっていうことで こう言われたもので、
はい、
まあ、じゃあそうやなと思って、そこからこうじゃあ自分で、まあ、まずは LGBTQ+ に実際関心があったり興味がある人、また当事者っていうのは京都でどれぐらい自分が住んでる町にいるんだろうっていうのが思ったのがきっかけで、じゃあ交流会してみようかなっていう、でそこからこう始まった。
へー、うん、ないって言われて作ってみたらって言われてそうやなってなったっていうのもまたゆきさんの行動力の賜物ですね。
本当に必要としてたのかなとも思いますね。自分自身に必要なものだとすごい感じてたから、なくても作らないといけないと思ったのか、じゃあ作ればいいっていうのにすぐ僕の中でなりました。
作らはって、大輔さんもそこにそれをこう何かしらの形で発見して、よし入ってみようかってならはった。
たまたまその当時メンバーにいた方とお友達で、ちょっと夏にバーベキューやるから来ないって言われて、あ、じゃあお肉ちょっと食べに行きたいなと思って行ったら、はい、カラフルのイベントやって、で気づいたらちょっとメンバーになってたみたいな
感じですね。あ、ちょっと情報に差がある気がしたけれどそこのとこどうなんです。
気づいたら、はい、
そうか、気づいたら。そのぐらいやっぱりそれはゆうきさんが当事者と非当事者、セクシュアリティ、レッドセクシュアルマイノリティとマジョリティの隔てっていうものをこう極力垣根を低くしたというか、そういう部分があったんですか。
そうですね、こうスター、うん、カラフルスタートする時も交流会スタートする時も、最初にまず、まあ、関心がある人は誰でも参加してください、関わってくださいっていうのでこう発信はしていて、それはすごい今のメンバーがこう関わるようになったのも、そういった発信がなんかこううまくいったのかなとなんかこう、うん、ありますね。
そうですね、なんかそのカラフルの運営のメンバーの6人もそうですし、
はい、
そのイベントの方に参加してくださる方も、うん、もう本当に LGBTQ かどうか当事者かどうかっていうのを関係なく集まってくださってて、まあ、ストレートだっていうふうに公言してくださる方もいれば、まあ、自分がどういった枠に当てはまる人なのか、 LGBTQ のこれですっていうふうに、まあ、公言してらっしゃる方もいるし、なんなら中にはそうなのかどうかわからないし、僕たちも気にして特にしてないっていうふうな、そういった方々も本当に多様な方々が参加してくださってるなっていうふうな印象はありますね。
その言ってはらへんし、こちらとしてもそれをこう言うことを求めてない状態っていうのは結構意外でした。
コミュニティに行くと、やっぱりその LGBTQ に関するコミュニティであれば、やっぱりセクシャリティをこう聞かれるんじゃないかとか、言わないといけないんじゃないかとか、まあ、参加する前にちょっとハードルがぐんとこう上がるようなイメージあるけど、まあ、僕らの活動の中でイベントをの中では全くまあそういった話もないし、なんかあえてしない方が逆に
いいのかな。本当に関心のこういった話題に関心のある人たちが集まってて、コミュニケーションの延長線上で、まあ聞くことに必然性があれば聞くこともありますし、まああちらが何か悩み事を相談するときにバックグラウンドとして、自分はこういうセクシャリティなんだけどっていうのを明かした上でお話ししてくださるって場合もあるんですけど、わざわざ集まった時にあなたはゲイなのレズビアンなのって聞いたりすることは特にしない
ですね、
うん、
特にないですね。本当にその人を知るっていうことをこう大事にしたい、その人がこうどういう、ね、セクシャリティなのかっていうことよりも、その人がどういう人なのかっていうのをそれぞれこう、その場でこう見てほしい、知ってほしいっていう思いはすごく大きいですね。
そのあたりってこう今すごく変革期、そのあたりって言ったらあれなんですけど、 LGBTQ にまつわる諸々のことってすごく今混沌としてたりとか、いろんな変化が起こってたりとか、起こってない部分も含めて混沌としてるなっていう風に 思っていて、ちょっと後半この辺りについても、うん、あの3人で、意見交換できたらなっていうふうに考えておりますが、ここであのミュージックブレイクでゆうきさんに曲を選んでいただいたので、はい、ご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあサンボマスターで、すべての夜とすべての朝にタンバリンを鳴らすのだ。
1の3畳ラジオカフェ、本日は LGBTQ プラスにまつわる活動をされておりますコミュニティ団体カラフルさんにお越しいただきました。ご登場いただいているのはリーダーのゆうきさんと笑顔担当の大輔さんです。後半も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ゆうきさんの大好きな曲で、あの、はい、間挟ませていただきました。
ありがとうございます。
あの後半前半に引き続いて、その今の LGBTQ だったり、そのセクシャリティに対する捉え方の、まあ、難しさなのか、どうみんなが捉えてるのかみたいなところもちょっと話していきたいなって思うんですけれども、なんか どうでしょうね、うん、今
まだちょっと特別な存在、うん、人によっては、あ、知り合いにいるよって方もいらっしゃると思いますし、
うん、
もう人によっては本当にいるのっていうふうに思ってらっしゃる人もいるのかなって、そのすごい隔たりが結構大きいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
情報は結構こう目に触れることがあったり、うんうんうん、情報としてもこう聞くきっかけとかっていうのは増えてはきているけど、やっぱり それをこう聞いた時に特別だと思ってしまうのがこう、よくないではないですけど、特別なことじゃない、特別な人じゃないっていう風にこう伝わる方が大事なのかなっていう風にこう思ってて、だから伝え方やったり捉え方をこれからこう僕たちがこう発信しているあのコミュニティとして発信していくのであれば、あの工夫してこう特別じゃないっていうことを伝えていかないといけないなっていう風に思います。
そうですよね。あの自分会ったことないわそんな人とか、まあちょっと違うかもしれないんですけど、はい、私が普通にカフェでご飯あのお昼あの、うん、取ってたら、まあ、いろんな人が来るようなカフェだってこうテレビに出てはる人が何かカミングアウトとされたっていうタイミングの時に、うん、あの人もそっち側やったんかみたいな言い方がちらっと聞こえてきて、なんかすごくそれって特別し、しかも いい言い方じゃない特別しをしてるっていうのを聞いた時、なんかスッてなったんですよね。それってまだまだあるのかな、どうなんでしょうね。なんかそのどういう状況が特別じゃない状況なんだ。
なんかこのその人の一面、一部分として見れたらいいのかな、うん、その人の一面であるという、なんかその人がだから例えばその人があるセクシャリマイノリティの人でも、
うん、
それはその人の一部であって、
うんうんうん、
だからその人をこう判断する要素ではないって、うん、その人が持ってる一部のこう性格と同じような、なんだろう、その料理が好きとか勉強が好きとか、まあ、そういった人を構成する人一つの、ものであるっていう風な認識だったり、なんかそういうのも大事なのかなって思いますね。
あ、そうですね、本当に同じ意見ですね。多分あのストレートの方、女性のことを恋愛対象にしてる男性に対して、
うん、
彼はストレートの〇〇さんっていう風に意識はされないと思うんですけれど、うん、今まだ同性が好きな男性のことはゲイの〇〇さんっていう風に認識される割合が、
うん、
まあ、アイデンティティの占める割合が周りから見た時に大きいのかなっていう風には思うんですけど、
うん、
それと同じように本当にゆうきさんがおっしゃった通りなんですけど、まだまだその人の構成する要素ってまだまだたくさんいっぱいあるんで、
うん、
なんかどこどこ出身とか、
うん、
どこの大学出ててどの選挙専攻しててぐらいのものと同じぐらいの流度で見られるといいのかなとは思いますね。
うん、 し、なんかすごくこう、あの、なんやろ、本当に変化があるものやから、そうやって固定化して見るのも多分もっと緩やかで良いことなんだけれども、LGBTQ 何それっていう状態においてはすごくインパクトの大きい属性として捉えることも分かる、じゃあ分かる中で、その発信の仕方、発信って私もラジオで日々使う言葉ですけど、すごく発信ってあのよく言えば面白いなというか、言葉一つとっても全然印象が変わるなとか、なんかこう日々面白いなって思ってたりするんですけれども、カラフルではどんな発信を、
発信、そうですねやっぱりまあ僕らはその共存っていうところをどうやって発信していくかっていうのも結構こう課題ではあるかな
と、それは社会のまあ課題とも捉えられる面があるんですかね、
ですね
、はい、ありがとうございます。どうですか、その今後あのこんな風にカラフルがなっていったらいいなとか、自分自身についてでもいいですし、こうなっていったらいいなっていうあり方みたいな部分もお伺いできたら、
はい、カラフル、まあ、全体としては、そう、まずまあ運営メンバー、一緒に活動してるメンバーが楽しく、こう関われることが一番大事だなって思ってて、あとはそこにこう関わっていく参加者の人たちがやっぱりそのメンバーに魅力を感じたり活動に魅力を感じられるようにこう続けていくのが、まあ今後のこう継続したい、 今も継続できてるけど、できてるけどそれをずっとこう続けていきたい、で変化によってこう自分たちの活動もちゃんとこの柔軟にこう変えていけるようにしっかりチームワーク作ってやりたいなと思ってます。でカラフルはと年に一度プライドの撮影会っていうのをしてるんですけれども、それをこう年間を通じてこう展示をしていて、なんかそういった展示も京都だけじゃなくて、海外へ、コミュニティがつながってる海外の方へこう発信できるように展示もこうできたらいいのかなっていうのをこの先、考えてたりします。
はい、ありがとうございます。
はい、
大輔さんとして
はどうですか。そうですね、あとはこういった機会でもそうなんですけれど、活動に関心持っていただいて、まあ、今回はここでお話しさせてもらうってことでまた発信になって、で興味持ってくださる方もしかしたらまたゴミ拾いにも参加いただけると思うんですけれど、まあ、こういった形で、まあ、いろんな団体とかいろんな活動してらっしゃる方と実際会って何か形にどんどんしていって、その流れでまたどんどん可視化と発信と共存が広がっていけばいいのかなと思っております。はい、
ありがとうございます。
はい、
今回今お届けしている放送日が12月11日なんですけれども、この直近のあたりでこういうところに関わっていただけるよということがリスナーさんに向けてありましたら、
はい、あ、はい、もう12月12日、次が1月ですね、1月、はい、来年の1月の第2日曜日に、カラフルの鴨川のゴミ拾いを予定しています。
はい
はい、1時から3畳スタートして5畳まで歩いて行って、その後は初詣に行っても行こうかななんてこう思ってるんで、お正月なんでね、
本当ですね、
プラッと行けたらいいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
集合はどこですか。
集合は、三条の、鴨川三条大橋の下ですね、の西側です。
西側の方の橋、
はい、ちょっと広くなってるところの橋の下に集合です。はい、
それはお申し込みは何か
は、メールですね、メールもしくは SNS、はい、インスタグラムの DM で、はい、お待ちしています。
はい、カラフルと検索して、
はい、カラフルで検索して、
カラフル京都とかって喋ると出てくるかな、
はい、
はい、思います。
ありがとうございます。そして来年の話をしたら、 立ち上げが2019年だから
5年目
か、ちょうど5年、はい、5周年何かそのあたりでやること、
確かに
何かしたいです
ね。何かしましょう。
はい、何かしたいです。やりましょう。
ぜひぜひご一緒に。
はい、何かじゃあ一緒に5周年しましょう。
はい、そうですね。
じゃあそうか、5年前と比べてどうですか、この今4年目だけれども。
なんかよりこう楽しく活動できているのかなと思います。
うんうん、
やっぱり心細い何かがこう消えていってるような感覚はありますかね。はい、あとまあ当時2019年スタートの時はやっぱりコミュニティがなかったりして、やっぱり自分がスタートするのにも心細さがあったり不安があったりしたけど、やっぱり関わる人数が増えたり関わってくれる人の顔をこうやって見れることで安心して、あ、楽しい、よりこう、あ、楽しく社会で生きれてるなっていうのを実感します。
はい、なんかあれですよね、そのこれ、ま、なかったから作ったけれども、作ったことによってで、その実はこういうとこでもやっていた団体がいてはったりとか、
はい、
まあ、逆にこう作りたいと思ってるんだけどみたいなお声とかも現れてきたんじゃないかなって思うんですけれども、
そうですね、やっぱりこう目に見えたり情報として知ることがきっかけで、そうやって、あ、実はやってたんですよっていうのは実際に本当にあったりして、なんかそういうのも嬉しいなって思いますね。つながれることができたので、
うん、ありがとうございます。はい、お二人の個人的な部分で言うと何か展望があったりされたら最後に。
もうこのままの感じで続けていくんですよね。
本当に楽しいことやったり、なんかこう嬉しいことをこう話しながら、
うん、
じゃあ次何しようっていろいろ話せる関係でいたいし、はい、そういうコミュニティでありたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、気になった方はぜひ皆さん、カラフル京都で検索してつながってください。はい、これからもどうぞ、はい、同じ京都で、
はい、
いろんな発信、可視化、共存についてまた話し合う機会ができたらいいなと思います。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この
番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。